慈しみ深い父なる神よ、11月が始まりました。この年もすでに6分の5を超えて、残っております6分の1の月日をこれから過ごそうとしております。時間の流れは早く押しとどめることができませんけれども、一日一日はあなたが与えてくださる大切な時間です。どうぞあなたの前にあることを覚え、またあなたの前を歩んでいることを覚えつつ、日を過ごすことができるようにお助けください。今日もこのように御前に集まって礼拝を捧げることができる幸いを感謝いたします。あなたは私たちを呼んでくださいましたので、ここに集まっております。どうぞ賛美、感謝、献身の思い、それらの私たちが捧げます礼拝の技を祝福し、またあなたは御言葉を待って私たちに語り、今日は特に聖餐もございますので、見える御言葉を持って語り、またあなたの祝福の宣言を私たち自身受け止めることができるようにお願いをいたします。今日から始まります1週間が毎日主が共にいます日々でありますように。私たちはこの西谷の地に住んでおりますが、どうぞこの地に建てられた教会が福音を余すところなく、また日々繰り返して語ることができるように機会をお与えください。特に新型コロナウイルス感染症のために教会活動が制限されております。どうぞ早く収束いたしまして、教会の交わりもまた対外的な伝道の働きも再開することができるようにお願いいたします。全世界のキリスト教会、また全世界に住む全ての人々にこの日も御祝福をお与えくださいますようお願いいたします。健康がしておりますもの、あるいは悩みの中にありますもの、あるいは希望を失っておりますもの、あるいはこの世の思い煩いに打ちひしがれておりますもの、どうぞ神様が共にいて彼に励まし慰めてください。主イエスキリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
マタイによる福音書の第9章14節からご読みいたします。新約聖書の15ページです。新共同訳聖書の新約聖書15ページ、マタイによる福音書第9章14節から17節まで朗読をいたします。その頃ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと言った。イエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に杉を当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き、破りは一層ひどくなるからだ。新しい葡萄酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋を破れ、葡萄酒が流れ出て皮袋もダメになる。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。まず冒頭にその頃という言葉が来ておりますが、これはちょうどその時と訳した方がいいと思います。つまり9章9節から13節のマタイをキリストの弟子にする というその物語、その記事の直後にこのことが起きた、そういう連続した箇所であると、このように読み取る方が適切だということであります。そこにヨハネの弟子たちがやってきた。やってきたのはマタイが仲間を呼んで別れの宴会をしている最中であったというふうに読み取ることができます。他の福音書、マルコとルカ福音書ではヨハネの弟子がそこに来たとは記されておりませんのに、マタイはわざわざヨハネの弟子がそこに来合わせた、来合わせたように記しております。マルコ・ルカ福音書ではファリサイ派とイエス、その弟子たちの間での論争という形になっておりますけれども、マタイの福音書はイエス・キリストは特にヨハネの弟子たちに語られたというふうにこの箇所から読み取ることができます。イエス・キリストがお話になろうとしている相手はヨハネの弟子たちであったという点で、マルコ・ルカ福音書と少し違うのですけれども、別の話ではありません。キリストはやはりパリサイ派の人々を念頭に置いて、いや彼らを前にして語っていることは確かでありまして、マルコ・ルカ福音書はその方に注意を引いている。ところがマタイによる福音書はイエス・キリストは特にヨハネの弟子たちに語られている。特にということですから、パリサイ派の人々がそこにもいたわけですけど、でも関心を持つべきはヨハネの弟子たちのことであるということができると思います。ヨハネの弟子たちはこの時大変困難な状態に置かれておりました。と申しますのは、洗礼者ヨハネはガリラヤの領主ヘロデアンティパスの行状を攻撃したために不道徳だということで責め立てましたので、ヘロデアンティパスから憎まれて、それその結果ヨハネは逮捕されて投獄されてしまいます。挙句の果て首を切られて殺されるということが起きるのでありますけれども、そういう時にこのちょうどこの時に、出会っているということになると思います。ヨハネの弟子たちはその先生でありますヨハネが捕らえられて、大変困難な状態に置かれている、そういう時にイエス・キリストのところにやってきた、あるいは居合わせた、これがこの場面の背景であります。ここでヨハネの弟子たちとイエス・キリストの間で問題になりましたことは断食でありました。断食にはいろんな意味がありますけれども、当時のユダヤ人たちは2つの意味でこの断食を実行しておりました。一つは個人的な感情の表れです。懺悔、あるいは悔恨、あるいは悔い改めの思いを示すし、あるいは悲しみ、嘆きを示すために断食を行いました。この場合はヨハネの弟子たちは自分たちの先生でありますヨハネが逮捕された、そういう困難な時に嘆き、あるいは恐れ悲しむ、そのことを表すために断食をしていたというふうに取ることができます。もう一つの 意味は、それは、国家的な、あるいは民族的な、あるいは宗教的な意味合いで、それが行われていたということであります。立法にも、ユダヤ人は、つまり全国民は、全民族は、年に一度、断食をしなければならないと。でこのように、命じられております。民数記、あるいはレビ記というところに記されております。第7の月の10日、ユダの人々はすべて仕事を休んで、この日断食をしなければならないと決められておりました。これ立法の定めですから、ユダヤ人であるからにはこれを守らなければなりません。聖書に書かれていない事柄でありましても、ユダヤ人たちは断食を行うようになっておりました。それは歴史的な悲しい事件と結びついております。ユダの歴史の中で最も悲しむべきということは、バビロンのネブカデネザルによってエルサレムが破壊されたことであります。その時を覚えて、つまり10月の10日、ネブカデネザルがエルサレムを包囲した年、4月9日、エルサレムが陥落した日、5月の7日、神殿の破壊が行われた日、そして7月の2日、王ゲダリアが殺害されたこと、そういう4つの日を取り上げて、ユダヤ人たちはその日を悲しむの日として断食をしておりました。これも民族的な、聖書には書かれておりませんけれども、歴史を振り返って彼らは断食をしておりました。そしてファリサイ派はさらに、モーセが立法を与えられるために山に登った日、木曜日、木曜日ですね、木曜日、でそして山から降りた月曜日、つまり週に2回、月曜日と木曜日に断食をしていた。でそのことによってパリサイ派の人々は、自分たちは宗教的に敬虔な者たちであるということを表したわけでした。でこのように断食はユダヤ人たちが頻繁に行っていたもの、おそらくはヨハネの弟子たちもファリサイ派の人々と同じように、週に1回2回あるいは3回と断食をしていたに違いありません。彼らがイエスのところにやってきましたのは偶然であったのかも分かりませんし、あるいはイエス・キリストに何らかのアドバイスを求めてやってきたのかもしれません。と申しますのは、イエス・キリストご自身、ヨハネから洗礼を受け取りますし、最初のイエス・キリストの弟子たちはもともとヨハネの弟子であったということが知られております。ですからヨハネの弟子たちとしては、イエス・キリストのところに何らかの目的を持ってやってきたところ、そこで見たのはいわばどんちゃん騒ぎでありました。マタイが別れの席で仲間であります修繕徴税人、そして税金を取り立てるために手先に使ったようなならず者たちと一緒に食事をしておりました。そしてその食事というのは、おそらくはお酒が出てみんなが酔っ払って楽しくワイワイガヤガヤとやっているような会であったと思われます。イエス・キリストがその真ん中にいて、そして彼と一緒に笑い、さざめき、 そして楽しんでいたということであります。ヨハネの弟子たちはショックを受けたと思います。今ヨハネ、洗礼者ヨハネが逮捕されて投獄されているというような時に、元弟子であった人々と一緒に、そしてそのヨハネから洗礼を受けたイエス・キリストが、こともあろうに徴税人とどんちゃん騒ぎをして、これは何たることだと思ったとしても不思議ではありません。ですからここでヨハネの弟子たちが言っております言葉、私たちが断食をしているのに、ファリサイ派も断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのか。マタイはこれから弟子としてキリストに従おうとしております。そういう時に、なぜ禁欲といった真面目な宗教的行動から始めないのかという、そういう意味が、意図がこのヨハネの弟子たちの言葉の中に含まれていると思います。断食、先ほどから言っておりますように、民族的にも個人的にもこれは行われておりました。そして今申し上げましたように、断食の一つの目的は、それは悔い改めであり、そしてそれをまた言い換えれば禁欲であったと思います。禁欲生活をすることによって、その宗教を、あるいは信仰を示すということは、これはどの時代にも行われております。私たちは改革派教会と名乗っておりますが、根っこはイギリスの長老派教会に根ざしております。そしてこの長老派というのは、ピューリタン、広い意味でのピューリタン、正教徒の一派でありました。ですから私たちの信仰の大先輩はイングランドの長老派でありますし、またイングランド、イギリスのピューリタンが信仰の大先輩だということになりますけれども、このピューリタンこそ、なぜピューリタンというかと言いますと、ピューリファイという英語から来ておりまして、それは純粋にする、あるいは清いものにするという意味です。あるいは清い生活をする、禁欲によって生活を清くする、これがピューリタンの主義でした。ピューリタンのそういう禁欲主義というのは、さまざまなところで表せるんですが、皆さんはよくご承知のことだと思いますけれども、かとことかも分かりませんが、彼はクリスマスに反対するのです。今の時代でもクリスマスは楽しい、みんな三角帽をかぶってですね、昔は酔っ払って、そして手にはクリスマスケーキを持ってお父さんたちが家に帰るという風景がしばしば見られましたけれども、その初めというのはクリスマスが大変楽しい、ごちそうを食べる、食べてですね、みんなでワイワイ、はい、家族が集まって楽しく過ごすというところに由来しております。トガピオリタンはですね、それはけしからんと考えたんです。クリスマスにイエス・キリストがお生まれになった、そんな素晴らしい時に、ただおいしいものを食べてガヤガヤとどんちゃん騒ぎをしているのはおかしい、これがピュリタンの主張でありまして、彼らは断固としてクリスマス禁止という布告を出すわけです。もちろんそれはですね、大変不人気でありまして短期間で終わるんですけども、それ以外にもピュリタンはさまざまな厳しいやり方をしました。これも有名な話ですが、王は、英国の王様はですね、日曜日にゴルフをして、もうよし、あれゴルフをして積極的にしようじゃないかと、リラックスしようじゃないかと言った時に、ピュリタンはそれに猛然と反対するわけですね。日曜日をそんなことをするのはけしからん、 これがピュリタンの厳しい禁欲主義でありまして、こういう流れが私たち日本のキリスト教徒にも入ってきております。最初期のキリスト教徒たちはそういう禁欲的な生き方というものを示すことによって、キリスト教信仰とは何か、キリスト教とはどういうありようかということを示そうといたしました。それはいくつも挙げられるんですけども、安息日を厳守する、日曜日は仕事をしないで教会で礼拝を守る、あるいは偶像礼拝は絶対にしない、家の中で仏壇がありますよ、川に流してしまうとかですね、そういうことを やったりしました。それから一夫一婦制、一人の妻、夫と一人の妻、日本にキリスト教が入ってきました時には一夫一婦制なんて日本にはなかったわけで、少しお金を貯めますとおめかけさんを持つことが、これが男子の本懐であると、こういうことさえ言っておりましたけど、キリスト教徒はいやそうではないと、一人の夫と一人の妻、これが本来の結婚制度だと、このように主張いたしました。このようなですね、ピュリタンの生き様と申しますのは、それはキリスト教徒はこういうものだと示す手段でもあったわけです。しかしそれはですね、キリスト教の特質とみられる、クリスチャンとなるためにはこういう禁欲生活を、禁欲的な生き方をしなければならないとなると、とても我々にはそんなできない、そういうですねことが続きまして、キリスト教を信仰を持つことは大変抵抗があると、社会的にも家族の間でも摩擦を起こさなければキリスト教徒にはなれない、つまり日本のキリスト教も禁欲生活から、禁欲というところからキリスト教に入っていかなければダメだという、そういう考え方を持つようになったわけです。これはヨハネの弟子たちと同じでありましたし、広くとりますとファリサイ派もそうでした。彼らは律法を厳守する、そして律法に書かれていない、直接書かれていないことも律法を解釈して、そしてその解釈通りに生きること、例えば安息日厳守なんですが、その中で日曜日には4キロメートル以上外に歩いてはならないとかですね、あるいは牛に、あるいは馬を使ってはならないとか、台所で火を使って食事を作ってはならないとか、パリサイ派の人々は何十個という戒めを作ってそれを厳守する、安息日をだけじゃなくて断食を木曜日と月曜日にするというのも、そういう流れの中で行われたことでありました。彼にとりましては禁欲、欲望を制御して、そして非常に禁欲的、あの敬虔な生き方をするということがキリスト教の第一歩だと、そういう見方からするとイエス・キリストと、そして彼の弟子になろうとしておりますマタイ、そしてその他の連中のしていることは、まあ、つまずきでしかないわけですね。イエス・キリストはそういうヨハネの弟子たちに懇切丁寧に彼イエス・キリストのご自身の立場を説明しているのがこの箇所だということができます。キリストは3つの、まあ、比喩と言いましょうか、例えを用いてそのことを語っておられます。まず第一に花嫁と、花の子と花嫁の比喩ですね。イエス・キリストはこうとおっしゃいます。花婿が一緒にいるのに婚礼の曲は悲しむ数があろうかと、これから結婚式を行えようとしているのに皆がわい、もう、ううと泣き叫んでいるというようなことはありえないではないじゃないかと、ましてや断食して悲嘆に暮れているということなんかありえない、 言われていることは簡単、よくわかりますね。ハラムことはイエス・キリストのことを指しております。イエス・キリストがおいでになる間、どうして嘆き悲しむ必要があるのかと。イエス・キリストがここにおられるならば、そしてマタイはそのイエス・キリストの弟子になろうとしていく、これからイエス・キリストと一緒に歩もうとしているわけですから、マタイがどうして断食をして嘆き悲しむ必要があろうか、このようにまずキリストはおっしゃるわけです。そして2番目に言われていることと3番目に言われていることはよく似た、普通のことを言わんとしているわけですけども、新しい布の毛をちょきちょきハサミで切って、すでに古い衣服の破れたところを繕うような人が果たしているだろうかと。当時のというかこの時代の人々の衣服は羊毛で作られた服を着ておりました。皆さんお承知のように、水、羊毛というのはですね、洗濯すれば死んでしまいます。そんなことをすれば新しい布の着の方は縮んでしまいまして、そしてその、まあ、古い布の着ではもう縮みませんから、そこで凹凸ができて破れてしまうということが起きてしまいます。誰も新しい布の着から布の着を取って古い着物に、古い服に継ぎ当てをするようなものはいない。もう一つの比喩は三つ目でありますけれども、誰も新しいぶどう酒を古い皮袋に入れはしない。私たちぶどう酒を飲むとき、市販されているぶどう酒を飲むときは、あれはみんなですね、ぶどう発酵を止めているわけです。発酵するというのはプクプクと炭酸ガスが出てくる状態ですね。そういうぶどう酒を保存するためには袋に入れるわけですけど、皮袋でそれを保存しました。新しい皮袋でしたら伸び縮みがある程度ありますので破裂することはありませんけども、古い皮袋だったら破裂してしまう。そうすると中に入ったブドウ酒は地面に落ちてですね、飲めなくなります。そのように誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れはしない。新しいものは古いものと調和しない。新しいものとは何か、これは言うまでもなくイエス・キリストを指しているわけですね。あるいはイエス・キリストの弟子になることです。彼にとっては古いもの、ここではファリサイ派、あるいはヨハネの弟子たちの生き様、禁欲生活から入ることよくは、それが信仰だ、あるいは宗教だと考えているような、そういう考え方は古い考え。イエス・キリストから見れば、洗礼者ヨハネの立場というのは、それは古い愛用だということになります。説教を皆さんお聞きになった中で、洗礼者ヨハネとイエス・キリストがですね、同じようなグループ分けの中に入れてお話を聞いたという印象を受けている方がいるかもわかりません。私、進学を卒業しまして、最初に赴任した信仰教会でですね、1ヶ月も経たないうちに、信徒の方から、クレームと申しましょうか、先生、それはおかしいんじゃないかですかと言われたことがありました。それはまさしく、この洗礼者ヨハネの問題を私は語ったことなんですね。私は洗礼者ヨハネとイエス・キリストは古いのと新しいとの違いがあるんだというふうに説教したんです。ところがその方はですね、いやいや、ある本はと、ある人はと言ってですね、説教集を持ってこられまして、それはまさにマタイの福音書のこの箇所でした。そしてその方はですね、 この牧師はこんなことを言っていると。それは洗礼者ヨハネと、そしてイエス・キリストは同じ教えを語ったんだと、同じメッセージを語ったんだというふうに書いてあるんだ。先生の言ってことはこの大先生とは違っているじゃないですかと、若造の先生をアドバイスをしてくれたんですけど、私はそれからも50年も経つんですけど、やっぱり私は同じことを、50年前と同じことを語ります。洗礼者ヨハネは古い教師です。古いというのはどうしてか、それは悔い改め、そして懺悔、あるいは禁欲というものからキリスト教徒になっていく。あのですね、禁欲生活、先ほど日本のキリスト教徒の中で一つ漏らしたことはですね、禁酒禁煙、これも日本のキリスト教徒の一つの禁欲生活の現れなんですね。つまり一夫一妻、それから安息日厳守、偶像礼拝禁止、こんなですねものから、これを守ることによって、これを忠実にすることによってキリスト教徒になれるんだと。これが私、洗礼者ヨハネと同じ立場だと。しかしイエス・キリストはそういう道でないもの、キリストが断食を禁止したとかですね、それは非聖書的だと言われたことはありません。でもマタイがそうでありますように、キリスト教徒として、キリストの弟子として歩んでいくためには、最初は何か、もうあれはしない、これはしない、今までやってきた生活と手を切るというようなですね、厳しい自己修練を課すことによって、キリスト教信仰というのが始まるというのは、これイエス・キリストの立場ではない。じゃあどういう立場か。イエス・キリストはマタイと一緒に、そしてマタイの仲間であります徴税人や、あるいは罪人、罪人ですね、別の言葉で言えばならず者、このような吐き出し者と一緒に楽しくお酒を飲んだり、あるいはおいしいものを食べたり楽しんでいる。これがイエス・キリストが始められたことであります。なぜそんなことができたのか。一人の人がこれからイエス・キリストに従って、つまり花婿と一緒にいることになるというのは、これは素晴らしい楽しみの時ではないか、喜ばしい時ではないか、それは心から喜び踊るような思いでの時じゃないか。そっからですね、マタイが始まったわけです。マタイが弟子として歩み始めたわけです。これが新しい葡萄酒を、新しい古い新しい株袋に、あるいは新しい布切れを新しい衣服に継ぎ当てするのが適当なことと言われると同じことである。私はこのことを通してですね、申し上げたいことはそのことなんです。私たちがキリスト教信仰を持つ、あるいはキリスト者としての歩みを始めるという時にですね、しかめっ面して自分の欲望を押さえつけて、そして例えばお酒の好きな人がお酒をやめないともうクリスチャンになれないとかですね、タバコを吸っている人がタバコをやめないと信者になれないんだとか、そんなことからあれもダメこれもダメだというところから始めるのではなくて、むしろイエス・キリストが一緒にいてください、救い主として私を招いていてくださいというところから始まるんだと。これがキリスト教信仰である。つまり私は申し上げたいのは、信仰を持つということがどんなにも喜ばしくて、どんなに素晴らしいことかというところから始めないと、それは結局あのヨハネの弟子たちと同じ道、そして言い過ぎかも分かりませんけども、ファリサイ派と同じ鉄を踏むことになってしまう。私たちはキリストによって自由にされる、キリストによって祝福を受ける、キリストによって 恵みをいただく、そういうものとして自覚して、あるいはそのことを発見して、これから第一歩を踏み出していく。聖書の言葉をですね、読むときにも、ああでもない、あれはダメだ、これはダメだという読み方で読んでいくんじゃない。そうではなくて、聖書はイエス・キリストにおいてどんなにも私たちが祝福されているか、恵まれているかということを読み解き明かしながら聖書を読んでいく。そして聖書はそれをずっと続けていく。それがイエス・キリストが私たちに示そうとされていることだ。もう一つの問題、その花嫁が、花婿が奪い取られる時が来る、その時はあなた方は断食するであろう。これはもう一つの重要な道でありまして、キリストが十字架の上で死ぬ、そのことをですね語っていることでありまして、そのことについてまた別の取材として取り上げなければなりませんが、今日はもうそれを取り上げません。むしろ私たちがキリスト者として、キリストの弟子として歩む時の最初、それはどういうものか、禁欲ではない、あるいは堅苦しい経験さではない、むしろキリストにある、花の子であるキリストが私と共にあるという、その祝福されたありようから始めていく。聖書を読みにしましても、教会に来るにしましても、あるいは私は祈るということでありましても、もうしかめつらしてですね、もう何時間お祈りをしなければいけないとかですね、そういうことじゃなくて、あるいはどういう場所でないと礼拝にふさわしくないとかですね、どういう態度でないとダメだとかっていうように、もうあれもこれはダメだというんじゃなくて、キリストが私に許していてくださる恵みから始めていこうというのを申し上げたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日も御言葉を紐解いて学ぶことができて感謝いたします。イエス・キリストはマタイを召されるときに、その場所が大変喜ばしく嬉しく楽しいとして過ごし、そこからマタイを導き弟子とされました。洗礼者ヨハネの弟子たちがその姿を見たときに彼らはつまずきましたけど、キリストは自分の道は、新しい道はこういうものであると例えを通して語ってくださいました。どうぞ私たちに開かれております道は明るく喜ばしいものでございます。決してしかめ面して、そして細い道、両方には崖があって、ともすれば落っこちてしまいそうな、そういう危険な道を行くのではなくて、キリストがいつも共にいて私たちを守っていてくださる道を歩むということを自覚できるように、今日も助けてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。アーメン。